はい、こんにちは、はがない凛太郎です。毎週週末のこの孤独のはがないラジオは、ここと雄三さんとやっている10分雄三の週末増刊号ベスト10分雄三と、私が自由に好きなことを話す週末フリートークを、大体土曜日にベスト10分雄三、日曜日に週末フリートークというようなスケジュールで配信をしてるんですけれども、今週はちょっとあの10分雄三の方がまだ収録できてませんので、先に土曜日に週末フリートークをお話をして、で明日10分雄三の週末増刊号、まあ気になるニュースなどお話して配信をしたいというふうに思っております。では本日11月18日土曜日の孤独のはがないラジオです。で、今日は最近見てるドラマ、特撮ドラマ、昨日ね金曜プレミアムシネマで、海底軍艦と大魔人という、古き良き古の特撮映画についてお話をしたんですけども、ちょうどその頃、そのちょっと後かな、1967年から8年にかけて放送されていた仮面の忍者掲げ、これを最近見ててめっちゃ面白いんで、その話をしたいと思います。で、面白いって言ってもまだこれ1年間放送されて、ちょうどワンクールごとにその敵が変わるというそういう感じで、4つ、トータル4つの敵にと戦うお話なんですが、その一番最初の、一番有名な金目鏡編ですね、琵琶湖の南に本拠地がある金目鏡という、金目像という巨大な像を崇拝するそういう邪悪な信仰宗教があって、それに対して、当時木下藤吉郎だった豊臣秀吉ですね、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃という有名なナレーションで始まる、頃ですが、仮面の忍者掲げに命じてそれを探って倒すというそういう話で、仮面の忍者掲げ、飛騨の忍者なんですけども、忍者といえば伊賀とかね、甲賀とか、そのあたりが有名で、飛騨に忍者がいたのかっていうことを、子供の頃はそれを全然考えずに見てたんですけど、後々不思議に思ったんですが、ちょっとね、その辺実際どうだったのか分かりませんけども、たださっきも言ったように木下藤吉郎が、仮面の忍者赤影を呼んで、任務を命じたという設定なんですが、実際に、赤影を呼んだのは木下藤吉郎の部下で、軍師だった、竹中半兵衛ですね。これ里見光太郎がやってるんですけども、若き頃の里見光太郎が、で彼が飛騨から赤影と青影白影を呼んだという、だから、竹中半兵衛は、岐阜を本拠というか、もともとは斎藤道三に仕えていた、軍師なん でだから飛騨の赤忍者とつながりがあったという、これね結構後になって見直した時にその設定を知って、あ、なるほどと納得を、しました。それはさておき、でこの仮面の忍者掲げというドラマ、時代は、戦国時代なんですけども、UFO が出てきたり、怪獣が出てきたり、あと巨大ゴマが出てきたり、当時なかったようないろんな兵器、武器がいっぱい出てきて、そんなんあるかいっていう、本当ツッコミどころ満載っていうか、前編の約半分ぐらいはそんな、シーンばかりで、途中でプロレス始めたりすることも、ありましたが、でもそれがそれですごい面白いっていうか、当時これ東映の制作なんですけれども、東映は、そうですね、50年代から60年代前半にかけては東映時代劇が全盛で、京都で今は渦正映画村ということで残ってますが、そこで、時代劇いっぱい撮っていて、それが60年代、中盤にかけてそれも衰えてっていう中で、この赤影は当時テレビがね、白黒からカラーテレビに移行する時代で、カラーテレビを普及するために、 本来なら白黒で作られるようなドラマをあえて、カラーで作って、主人公も赤影、まあ、青影白影という、色を強調する、まあ、そういう、設定にして、まあ、かなりこう制作費をかけて、であとそのやっぱりね、制作に当たった東映京都の時代劇のスタッフが、子供を喜ばせようと大人が真剣に考えて作ったドラマという、それ本当に今回見直してみて改めてその意気込みっていうかね、それが伝わってきて、すごいそれも含めて面白いなと、いうふうに思いました。まあ今の感覚からスーッと見ると本当に画面古臭いし、特撮もチャッチーし、若い方々の目には、合わない、お口に合わない、お目に合わないかもしれませんが、ただ、最近まあね、普通に、ハリウッド映画なんかも、まあ、ヒーローものが主流というか、マーベルとかね、なんかすごい、CG 使ってリアリティを持って描いているから見られますけれども、でも内容ってそのこの50年前ぐらいのこの赤影以降いろいろ作られていた東宝特撮、まあ今もね仮面ライダーとか戦隊もので連綿と引き継がれていますけれども、それとあんまり内容変わらないじゃないかと、たまにそういうヒーローものを見て思って、しまうんで、まあ、その原点として見るとそういうね、今から見ると本当画面古い、私も見てて画面古いし見にくいし、まあ、昨日紹介した大魔神とか、海底軍艦は結構その画質が良かったんですけど、画系はやっぱりまあテレビ用で、まあ、フィルムも多分何ミリフィルムかちょっとその詳しい専門的なこと分かりませんが、なんでこれ本当 4K リマスターとかねしてくれたらめっちゃ多分綺麗でさらに面白くなるのかなと思いますが、それを差し引いても面白いし、まあ当時そんなあったんかいっていう、そういう超兵器がいっぱい出てくるんで、あとね当然忍者ですので、高等向けの忍術もいっぱい出てくるし、敵方もいっぱい出てくる、そういうのがいっぱい出てくるっていう、その辺はねツッコミをしながら、見たら面白いかなと思います。でまあさっき言ったように1年間で、クールごと4クールそれぞれ、巨大な敵、対応すべき敵が違っているということで、その最初の金目鏡編しか見てないということで、まあ、次のね万事島編、ギアマンの鐘編、ギアマンの鐘って私一番最後4番目の話かと思ったら、万事島がそのギアマンの鐘争奪戦だったんですね。で今回見てて初めて気づいたんですけども、金目鏡編の最終回にやたら万事マークが出てくるという、だからあ伏線だったんだっていう、万事島につながる伏線だったんだっていう、今回改めて見て気づいて、まあ、それも今回見直してみたこと見て見直してみてよかったなと思いました。あとまあね赤影青影白影っていうのがやっぱりどう見ても疑似家族というか、赤影父親で青影は息子で白影はまあお母さん的な感じで、赤影を支えていざとなったら、力になるっていう、そういう視点で見ると面白いし、あとあれは闇姫かな、金目鏡編に出てくるネゴロじゃないわ、霞谷七人衆という、まあ、敵の強い忍者って言うことも変ですが、まあ、仮面ライダーとかでいう怪人ですね、それが出てきて、後の仮面ライダーとかと違うと、仮面ライダーだと1話ごとにその怪人、今は違いますけども、昔のいわゆる昭和の仮面ライダーは1話ごとに怪人が出てきてそれを倒して、また次の週は別の怪人をショッカーが送り込んでくるという、そういう 1話完結なんですけれども、赤影はあのその七人衆が割とこう入り乱れて襲ってくるという、だから1話完結じゃなくてあの連続活劇としても面白さもありますし、あとあのさっき話そうとしたのはその中で闇姫という、まあ、くのいちですねがいるんですけれども、まあ、それを、まあ、赤影が助けて、で、まあ、女を女らしく忍びをやめるみたいな、そう説得をするという、まあ、まあ当時のジェンダー的なあれとしては真っ当なことを言ってるんですけど、今から見るとんというのはあったりして、それも面白いし、あと、まあ、そういうね、でその闇姫が、裏切って、まあ、赤影たちを助けるというところも、このシリーズのそういういろんなこう人間関係というか、それもその後のヒーローものとはちょっとちっと違う、やっぱり時代劇、特に東映はその初期はそういう連続活劇的時代劇をいっぱいね、1時間ぐらいの尺で、で、何話か連続みたいなね、そんなのを作っていたりしたんで、その辺の流れもここにあるのかなというふうに、思って、すごいいろいろね、まあ、ちょっと私のいろいろ資料的なことを見ずに調べずに私の感覚で話してますけれども、なんかそういう見地で見ても面白いそんなドラマですので、今 Unext で見られますから、ぜひ見ていただきたいなというのと、あともう一つこれの劇場版的なのが、これも Unext で配信されていて、飛び出す壁の忍者かけというそういうタイトルで、最近、まあ、3D 映画いろいろあってね、専用メガネをかけて、それで見ると立体的に見えるっていう、それの先駆けで私も劇場で見た記憶があるんですけども、あれは本当に、まあ、ちょうどね赤影の仮面のようなものを渡されて、でそれで、片方の目に緑かな、で片方の目に赤のセロファンが貼ってあって、それで見ると立体、やや立体的に見えるという、で映画の中ではそれをかけると立体的に見えるシーンになると、赤影が今仮面をつけよう、メガネをかけようみたいな、そんなことを呼びかけて、見るという、まあ、内容はそのテレビの、まあ、総集編、金メキオ編の総集編みたいななんですけれども、まあそれをね、今配信で見られて、それも良かったなというふうに思います。ちなみにこの飛び出す、劇場版10年ぐらい前に、アマプラでも配信されてたんですけど、それ なぜか途中全体で60分ぐらいの、まあ、当時ね子供向けに、東映漫画祭りかなんかで多分、上映されたんだと思うんですけど、だから、ね、60分ぐらい短い映画なんですが、それが40分ぐらいのところでプツッと切れていて、途中で配信が終わってしまって、これだけしかフィルム残ってないのかと思ったんですが、今回見てみたらちゃんと最後まであったんで、あの時は多分アマプラの何か技術的な問題だったのでしょう。じゃあ赤影、まあ、今後今あの万事編万事等編の第1話を見て、これがまた結構ぶっ飛んでる、内容で、本当に有名な UFO のような敵飛行物体も、出てきては1回目でね、あっさりなんか、破壊されてしまっているんで、今後どうなるのかということも含めて、楽しみに、しております。まあ、これまでも何度か見ようと、アマプラでも配信されてた時があったんで、その時見ようと思ったら、大体やっぱり金目鏡編ぐらいで、見るのやめちゃうことが何度かあったんで、今回は最後までちゃんと見てみたいなと思います。では今回は、今見てる仮面忍者赤影が面白いよっていうのと、あと最近流行りのマーベルなどのヒーローものは、 結局は昔50年前の特撮ドラマと同じなんじゃないかという、技術が向上してリアリティありますけど内容はあまり変わらないじゃないかと、ね、そんなような話をしました。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。